その診断がついて膀胱がんとなった、
はい、
そのステージも見えてきた、さあここから治療を始めましょうという時にどのような治療が行われていくんでしょうか。
はい、先ほど膀胱がんの治療っていうのはそのステージで大きく変わるというふうに申し上げたと思うんですけども、はい、膀胱がんのみならず他のがんでもですね、TNM 分類っていう分類があって、
はい、
ちょっとこれ難しくなるんですけども、組織の浸達度っていう評価方法が T っていうですね、はい、評価になるんですね、はい、で膀胱がんは T1 と T2、T1、T2 っていうんですけども、T1 と T2 の間で大きく治療が変わるというがんになります。で、先ほどの検査 CT、MRI、ありましたけども、これに関しては T3、T4、こういったことをですね診断することはできるんですけども、T1、T2 を確実に診断するというのは実はこの治療法の一つであるですね、今から言います経尿道的膀胱腫瘍切除術という治療をやって初めて T1、T2 が判定されるんですね。この治療っていうのは専用の内視鏡を用いてがんを電気的な切除をして切り取る手術なんですけども、
診断しながらも行っていくと。
そうです。
あ、
ですので、この手術というのはですね診断を兼ねて実施しまされるんですけども、治療も同時に行うというか、ね、
その先生の先ほどのお話でいけば、あ、取り切れるなという場合と、あ、もうちょっと、
はい、
浸潤というのか少し深いな、
ね、
みたいな。
そうなんですね、取り切ってですねさらにそのがんの根っこがあるんですけども、その根っこがですね筋肉の方まで食い込んでない場合は T1 と判断されます。で筋肉まで、食い込んでることを浸潤って言うんですけど、筋肉まで浸潤してた場合は T2 という診断になるんですね。この経尿道的膀胱腫瘍切除はもう本当に顕微鏡でのレベルで調べますので、これ以上詳しい検査はないわけです。でもしも T1すなわち筋肉まで浸潤してない場合はこの治療で一旦完結することもできます、
はい、
そういう非常に大事な治療を兼ねた診断方法という形になります。
ではこの診断でその T2 ということが分かった場合には。
そうですね、
はい、
先ほどの膀胱腫瘍切除術では不十分なわけです
ね、はい、
で年齢やあとはですね家族のサポート、そういったことも考慮しながら治療方針を決めていく必要があるんですけども、最終的に根治、がんを確実に体の外からなくす方法としては膀胱を取ってしまうと、膀胱全摘除術という治療が一般的には推奨されています。なぜかというとですね、膀胱の筋肉まで浸潤してた場合は細かいがん細胞がもうすでに体の中に回っているという判断になるので、削るだけではですねがん細胞はどこかに生き残ってしまうと、でそういったことを防ぐために膀胱を取ってしまうんですけども、心配されているようにですね先ほど言ったように膀胱はおしっこを溜めて出すという臓器ですので、おしっこ溜まるところがなくなっちゃいます。ですのでそういった膀胱を全摘した場合基本的には袋をつけてそこで、おしっこを溜めてもらうというストーマというのを作る必要があるんです。
もういきなりじゃあ全摘をしましょうというスケジュールになるんですか。
はい、先ほどですね T2 であった場合は、細かいがんが体を巡っているという話をさせてもらったんですけども、膀胱を取るだけではやっぱり体を巡っている可能性があって、で膀胱がんに対してはですね術前化学療法っていう治療をしてから、要するに手術の前にですね抗がん剤の治療をある一定の期間を行った後に手術をするっていうのが最も予後がいいという治療法としてありますので、うちの施設としては膀胱全摘の患者さんに関してはほとんど全ての症例においては 化学療法を先行させて、まあ、膀胱全摘を行っているという形、治療方針となっています。
はい、その他に放射線療法もあるということですね。
はい、まあ、膀胱全摘は、まあ、膀胱がなくなってしまって袋で生活していかなくちゃいけなかったりする、まあ、患者さんの QOL という点では、まあ、損なう手術方法になりますので、一般的に生活が自立している方とか、あるいは家族の支援が得られる方に関して、まあ、選択される治療法でもあります。まあ、むやみに高齢の方とかに、まあ、適用しても、まあ、実際交換できなかったりとか、まあ、そういった、まあ、生活環境であった場合は、まあ、無理に膀胱全摘はお勧めしない形になってます。まあ、そういった方に対しては手術に比べて、まあ、効果は少し落ちるとは思うんですが、はい、まあ、放射線療法を行って良かったなっていう患者さんもいらっしゃいます。
その他の治療法としては何か？
ですね、まあ、一般的な治療方針としては先ほど申し上げた治療がメインになりますけども、まあ、膀胱がんですね、特徴的なタイプがあって、上皮内がんっていうですね、非常に軽く思われているステージのがんがあるんですけども、はい、実は膀胱の上皮内がんって非常にタチが悪いがんでして、膀胱鏡を使ってもですね、目に見えないタイプがのがんがあるんですね。非常に細かいちっちゃながんが、まあ、膀胱の粘膜をかなり広い範囲で覆ってしまうと。で、膀胱鏡でも判断つかないんですけども、細胞診では悪性が出てくるというタイプもあります。まあ、そういった目で見えない場合削ることができませんので、まあ、そういうタイプに関しては BCG、まあ、予防接種で言いますけど、結核のね、はい、予防接種の BCG を膀胱内の中に入れて高周波効果を期待するという治療法があります。
定期的に注入するんですか？
基本的な治療方法としては1週間に1回計8回の治療で完結するという治療法なんですけども、まあ、副作用がちょっと強くてですね、膀胱刺激症状が強い治療法なんで、場合によっては8回できない患者さんもいらっしゃいます。
いろいろと伺ってきましたが、最初に先生、高齢者の方に多いんですよということでしたので、やはり副作用のことですとか、そうですね、それに耐えられるような、例えば体であるかとか、はい、いろいろとありそうですよね。
そうですね、まあ、実際最終的に膀胱全摘ができる体力かどうかっていうのを見極めて、患者さんとその家族の方に、まあ、十分治療方針を話し合った上で治療を選択していくというのが、まあ、大事なのかなと思います。
またこう全摘をした場合にはその後の暮らし方ですとか、いろんなアドバイスというのもこう、まあ、ケアしていただけるものなんですか？
はい、うちの病院にはですね、ウォックナースっていって、まあ、ストーマ専門を扱う看護師さんが常時いらっしゃいますので、
はい、
まあ、そういう方と、まあ、ストーマのトラブルとかっていうことに関しては一緒にやっていったりとか、まあ、あとは泌尿器科のチームで、ね、そういう治療方針をいろんな多職種で相談しながらやっていってます。
ところでなんですけども、大胆な質問で、人工膀胱みたいなのはできていないんですか？
小腸を使う治療法で新膀胱という治療法があるんですが、まあ、適用がですね、非常に、まあ、限られているというか、その適用になる条件というのがかなりちょっと厳しくあります。で、まあ、どうしてもっていう若い患者さんですとか、まあ、そういう方には、まあ、選択肢の一つとしてはあります。
そうですか。さあ、いろいろと伺ってまいりましたが、まとめというところで、岩手医科大学附属病院でのこの取り組み状況などいただきたいと思います。
まあ、膀胱がんに対しては全ての治療方針を岩手医大では行うことができると思います。まあ、日常生活過ごされててですね、特にこの症状が出たら膀胱がんを疑って泌尿器科を受診していただきたいっていう症状としては、やはり、突然症状のない血尿ですね、 なるべくほっとかないで一回早めにですね、どこの泌尿器科でも結構ですので、まあ、受診していただくことをお勧めします。
その後に紹介状を持っての、
はい、紹介状を持ってこちらに来ていただければ、まあ、治療方針等々はしっかりとしたものを提供できるかなと思います。